今日は兵庫ボランタリープラザ所長代理の高橋森夫さんに来ていただいています。兵庫ボランタリープラザといいますのは、高橋さん、神戸駅の、はい、南側、
そうですね、
ですね、
クリスタルタワー、
クリスタルタワー、はい、ガラスばっかりのタワーの、
そうそうそう、
あそこの6階でしたが、
はい、そうですね、
はい、あそこに、まあ、あるわけなんですけども、このボランタリープラザが、震災後、東北の仙台の方でしたか、
はい、
高速道路のところに中継所というか、はい、インフォメーションセンター作りましたね。はい、あれはどういう趣旨で作られたんですか？
あれはですね、ちょうど先ほども話しましたように、震災後1週間後に、まあ、バスで井戸知事を先頭にこう現地の先遣隊で入った時に、うんうん、まだ我々には通る、いわゆる緊急車両、そして新幹線ストップです、
うんうん、
で、マイカーは当然高速道は通れません。だけどちょうど連休を前にしてですね、絶対にこのボランティアがこの高速道に集中して全国からお越しになると、
うんうんうん、
そしたらやはり被災県の宮城や岩手、福島も行政が混乱してますので、うんうん、やはり我々阪神淡路大震災の経験からボランティアを前さばきをする、うん、そういうステーションは必ず必要であろうということで、まあ、井戸知事に進言したんですね。知事はまあ井の一番グッドアイデアということ で、それを向けてですね、連休に向けていろんなことをやりまして、で、まず被災県の宮城県とか、そういうところに了解をもらわなきゃならない、
うんうんうん、
それから関西広域連合ですから、兵庫県が、関西広域連合こういうことをやりますって了解をもらう、
うんうん、
そしてやはり連休までですから、残された期間はないですから、急ピッチにそういう場所の確保とか資機材のこういうセットとかですね、
置、うんうん、
かなきゃならない、そういうことで、いわゆる阪神淡路大震災の時にちょうどこう大阪の方にこういう少し拠点が似たようなのがあったんですね。それでそこから各被災地の方に兵庫県に入っていただいた、そういうちょっと私も経験がありましたので、今回は我々がそういう役割を果たす、そして経験からですね、まず兵庫県がやれば他県もこう一緒にこう考えて、全国がボランティア来てくるだろうと。
なるほど、ね、
そういうことでちょっと考えたんですよね。
で、これで東北自動車道の泉パーキング、
はい、
ここのところにインフォメーションセンター作られたんですか？
そうですね、ちょうど仙台宮城インターチェンジがあるんですが、その少し向こうに泉の、パーキングエリアがあるんですが、
はい、
その空き地にですね、昔料金所の大きな建物がありまして、
うんうんうん、
そこには料金所の職員さんが宿泊できるような設備があったんです、
うんうんうん、
そこはもう 7,8 年前にいわゆる廃止になりまして、もう草ぼうぼうで板が張ってあって、それをもう入ってですね、真っ暗な中入って、これが使えるということで、ぜひ提供してほしいということで東日本道路会社に頼みましてですね、それがいろんな条件があったんですけど、ボランティアの必要性が、条件が厳しいけどボランティアの必要性がだんだんと世間から言われるもんですから、東日本道路会社も、
うんうん、
これらが社会貢献できるということで、自分たちも相乗りしようという気持ちで、すごい積極的にこうやっていたんですよ。
これやったのはもう今はもうすでにありませんけど、4月の20日から5月の中頃までやられたんですか？
4月20日から5月の15日まで。
15日まで、
はい。
具体的にはどんなことをやってます
か？そこでですね、いわゆるボランティアの、いわゆるニーズ、今ここはこういうボランティアのニーズがありますとか。
現地のボランティア。
そうです、現地のね。
はい、
で、やはり東京とか関東とかいろいろ来られます、
うん。
で、大体ボランティアの方は行く先を決めて行かれるんですが、やっぱり一発組っていうんですか、当日に来て。
とにかく行きたいんやとね、そうですね。
とにかく行きたいと、
うんうん。
行きたいけど、まあニュースで見たから、うんうん、泉のパーキングでは、はい、ボランティアインフォメーション行こうと。
なるほど。
言うて来られる方に、
うん、
いろんな最新の情報を発信して、
うん、
今ここ渋滞してますから、こっち回ってくださいとか、それから、ここは旅館はここが空いてますよとか、そこには旅行者とか、それから現地の地図に詳しい現地のボランティアスタッフとか、20人ぐらいおりまして、みんなで、お昼はですね、現地のボランティアが作ってくれたりしてですね、ですから毎日朝7時から夜6時まで、ボランティア動くのは早いですから、現地のボランティア9時頃は開くんですけど、うちは7時から開けてですね、でボランティアをどんどんどんこう前さばきしていく、行きたいところには地図を渡して行ってもらったり、
ね、
そういうことを、連休じゃすごかったです、やっぱり。
そうでしょうね。今、もう夏休みに入ったからまた若い人増えたと思いますが、連休が終わってからしばらくボランティアの数が足らんとか聞きましたけど。
今ですね、やはり連休終わってから少し減りまして、8月になって少しまた、若いボランティア増えました、
はい、
だけど今はですね、だいたい7月の終わりで、
はい、
65万か70万ちょうど阪神淡路の時の半分なんです。
なるほど。まあ実は今これ録音しておりますが、7月の27日に今録音してるわけですけども、これから夏休み、まあ本格的になるから、また増えるとは思いますけどもね。はい、でも、その阪神淡路に比べたらぐっと少ないですよね。
はい、はい。やはり阪神淡路、兵庫県の全国的なちょうど真ん中ですから、
はい、
来やすいことがあります。
なるほど、それもありますね。
やはり、東北です。遠いです。で、私どもは常にいろんなところで、いわゆる交通、九州からも来れるように飛行機の、いや新幹線のボランティア割引をね、ぜひ導入してほしいということはもう声を高くして言ってるんですが、大きくして言ってるんですが、なかなか実現しない。だから私どもは、やはり夏休み、いわゆる足をね、遠くてもバスを確保してボランティアに行ってもらおうということで、今、8月も、どんどんと高校生、大学生行ってもらっています
。7月までの間にボランティアバスというのは何回ぐらい出しました？
私どもでね、兵庫県でね、だいたい70台ぐらい出してます。
1台につき何人ぐらい乗るんですか？
だいたい20人ぐらい。泊まって、バスの中で寝ますので、
あ、そうか。
だいたい定員の半分ぐらいで、寝てもらって、
なるほど。
13、4時間かかりますから、
そうか。
はい。ですから、定員40名でも20名ぐらいで、こう行ってもらう。
なるほどね。
はい、
里帰りバスにも出しましたね、ボランティアの方ね。ああいうの皆さんどうでした？喜ばれるというか。
7月に福島県の里帰り、8月に宮城県の里帰りバス出しましたね。やはりこの際にですね、一回帰って、見たいと。それから、自分たちはこちらへ来て、少しは生活的に安定しているから、やはりボランティアなんかしてお返ししたいということで、結構反響がありましてですね。
なるほどね。
やはり、宮城県の方はだんだんお家に帰られてますけど、福島の方はまだ増えてこられてます。
そうですね。
はい。やはり、これからも、継続的にやっていかなあかんのかなと思ったりしてますね。
この学生専門というか、学生だけのボランティアバスというのは夏休みはだいぶ出すんですか？
兵庫県で、私もで約40台。だいたい平均毎日1台出してる感じで、ボランタリープラザ、兵庫県だけが出すバスが40台ですが、民間団体とか、民間の兵庫県の NPO とか、そういうところに出してるバスをすると、やはりもう全国でも、突出して多いですね。
どう
いいです。
学生で、まあ、大体大学生が休みに行くと思うんですけど、高校生もやっぱりだいぶ行くんですか？
高校生もですね、今表現舞妓高校で有名ですけど、
そうですね。
それにいい影響を受けてですね、いや、県下の高校生が夏休み行きたい行きたいことで、私たちはその、やっぱり熱意に応えて、足、バスを確保してあげて、どんどん今行ってもらってます。
そうですね、足代、バス代だけでもバカになりませんもんな。
一台だいたい4日間行きまして、だいたい40万前後かかります。
ほう。
ですから、もうご父兄に負担かけてはいけませんのでね。
それ
と、やっぱり若い学生たちの、大学生たちの熱意をね、やっぱり打ち消すことは、どうしても私たち、ボランティア、行ってもらいたい中でですね、どうしてもやっぱり助けてあげたいという、これは、どっちの思いもあります。
これはボランタリープラザーとしてはそうしますと、各高校の方に募集に直接行くんですか、高校の方からこんなん行きたいけども、足を確保してくれというふうに言ってくるんですか、どういう感じですかね。
高校の方からですね、
はい、
もう修学料が一等倍にしちゃうと、被災地に行きたいと。で、こういう計画したいんだけど、いわゆる、被災地と連絡を取ってほしいとか、
そういうことですね。
先生たちはスタッフに乗りますと。
うんうん、
で、いわゆる相互に、計画をして、バス代は兵庫県で兵庫ボランティアプラザに持ちましょうと、いうことをやればものすごく経費的にですね。
あ、そりゃそうですね。
まず、
大体学校にしても二の足踏むのは、費用がかかってこれ父兄に負担かかるからいうことになりますもんね。ただそれさえ心配さえなければ学生さんにとってもいい体験になるし、ねえ。
校長先生の校長会でもね、そういうことをね、発表されましてね、各校長先生がね、競ってですね、うちも行く。
今度競争になったりして
。で、数が少ないとこは、2、3校一緒に
行って、
地域で行きましょうかとか、そんなことはどんどん芽生えてきました。
これ今おっしゃったように、やっぱり全国都道府県ありますけれども、やっぱり兵庫県が突出してますか、そういう意味では。
ボランティアの数も、ボランティアバスも突出してます。で、今はやはり、ほとんどの行政が、他の行政機関が辞めていってます。経費面もありますけど、だけど、兵庫県の井戸知事はやっぱり阪神淡路の 恩返しだということで、やはりこれは県民に理解を得られることだということで、うんうんうん、どんどんどんどんあの思い切ったあの経費も積んでくれますのでね。
なるほどね。
本当に若いボランティアが行きやすい条件はどんどんどんどん私たちは整えていこうと。
なるほど。
はい。
で、期間が経ってもボランティアのやるべきこと、職種というかすることは変わるかもしらんけども、必要性はずっと続きますもんね。
あのやはり避難所から仮設に、
う
ん、
仮設そうですね。
仮設に入ればやはり、夏だったらそのいわゆるあの日よけのね、
すだれみたいなとかね、
作ったり、うん、あの植栽したりですね。
はいはい。
だからあの虫除け行ったりですね、
うん、
話し合って行ったり変わってきます。はい、また冬になればまた遠くですから雪の毛が。
そうですな。
雪の毛があるんですよ。
いや、これね、夏は兵庫県の子まだ大丈夫やと思います。冬なんかあんな雪深いところ、大丈夫かいなと思うけど、ええ体験にはなるけどね。
それまで行く道がどうかと思うんですけどね。
そうですね。まあ、しかしそういう意味でも、本当息の長い、あの、ボランティアというか、支援が必要ですもんね。
やはり、まだまだ行方不明の方がね、相当おられますので、うん、そうですね、やはり、いろんな、地域によって活動の状態は違いますけど、やはり息の長い、本当に息の長い、これは支援が必要、
うん、はい、
近くでも遠くでも、
うんうんうん、
やはりそしてまた兵庫県神戸市の役割っていうのは他府県がやめても他府県が少しやりしてもやらなきゃならないと、そういう一つの大きなあの教訓とか役割があると思うんですね。
そうですね。高橋さんご自身何回か向こう行かれて、あの、兵庫県から来たんや、神戸から来たんや、言うたら、現地の方のその、うん、あれの受け方といいますか、だいぶ違うの感じます？
あ、違いますね。やっぱり、神戸の阪神淡路大震災の経験をしている、そこで使われた教訓とかいろんな経験を我々、私たちに、まあ、教えるとあれですけどね、一緒になって、寄り添って考えていただけるという、神戸からって、で、兵庫県から来たら、ものすごい向こうの方安心して、いろんな相談されます。だから今回ボランティアインフォメーションセンターを作って兵庫県がやるというのは本当に、うん、ああもう言わなくてもですね、経験からこうしていただけるんですねという行政や地元の方々の、
なるほどね、
理解があるからこういうことがスムーズにやってこれたと、う
ん、なるほどね、地震で家が潰れた焼けたというのもプラスですね、東北の方では津波があって原発があってですから状況も違いますね、ですから我々の体験そのものすぐには いきないと思うんですけども、気持ちは一緒ですからね。
気持ちは一緒ですやっぱり、
うん、
ですからやはりそういう体験してますから気持ちがね、一緒と同じとやっぱり、はい、このその時その時にニーズは違うんですね。
そうで
しょ
うね。
で今おっしゃったように津波も原発もあります、はい、ですから一概にですね亡くなられた方と言ってもですね、
う
んうん、まだ行方不明の方は生きておるんだという被災者の方おられますから、
う
んうん、いわゆるねおられますから一概に全部亡くなられたという言葉ではできないし、
なるほど、
阪神淡路の時はこの時期にあります、ほとんどもう分かってましたからね、
う
ん
う
ん、
そうでしたね、
まだ子供さんを探して海岸に行っておられるお母さん、
うんうん、
お父さんおられますから、
そうですなあ、そういうその気持ち本当わからないかんわけですけども、まあ最後になりました、時間もあとわずかになったんですけども、高橋さんご自身の阪神の時の体験あるいは今回の体験も踏まえてね、これから大きな災害が来た時の我々の心構え、大事なことなんかありましたらちょっとお話しいただきたいんです
が、そうですね、やはりこう本当災害というのはいつ来るかわかりません、でやはり私たちいつ被災者になるか分かりませんけど、反対にまた遠くの方が被災者になるかと、
うんうん、
だけどそういう時にやはり私はいつも考えてますが、やはり新しい情報、そして新しいでもうすぐ動くとか、すぐに何せ被災地に入るとか、
うんうんうん、
できる人は被災地に入る、そしてやはり遠くにいてもできる支援は何かというのは常にいつも心構えをしておく、うんうんうん、でやはり阪神淡路大震災16年経ったといってもいつですね、
うん、
またそう大きな地震が来るかも分かりません、
そうですね、うん、
ですから私最低やっぱりいつもネットワークとかね、
うんうんうん、
近隣の仲間とかですね、やはり近くにおる人を大事にしながら毎日を生きていきたいなと思ったりしますね、うんうん、
そして情報源はラジオ。
ラジオです。これは絶対ラジオです。
はい。
本当にラジオは、これもう本当に小さなポケットに入りますから、はい、皆さん本当に携帯のようにですね。
そうですね。
持っておかれたら、ラジオですね、
はい。そうですね。はい、まあ、もちろん大きな放送局の、全国的なニュースを集める放送も大事ですけども、地域に根ざした、情報というのは大事ですから。
そうです。
うん。
阪神淡路の時はやはり何丁目の 例えば何丁目の何番地のそこには、今度はお風呂へ、自衛隊のお風呂へ行きますよとかね。そうですね。そういう本当のね、小さな近くのね、情報っていうのはこの FMYY とかね。
そうですね。
そういう本当に地域のコミュニティのラジオだと思いますね。
はい、なるほどね。はい。ということで今日は高橋さんにですね、いろいろと経験に基づいたお話をいただきました。この後また何回か東北行かれるかもわかりませんね。高橋さんご自身ね。
はい。
はい。気をつけてください。
はい。
どうも今日ありがとうございました。ということで、高橋さんにお話を聞きました。まあ、普段の心構え、そして我々の体験をですね、いかに活かしていくかということ、これ普段からある程度頭の隅に、置いておく必要があるんではないかというふうに感じました。それでは今日はこれでお別れします。また来月聞いてください。ありがとうございました。